はい、それでは今日のところを見ますが、今日はこの一粒の麦ということで、これは非常に有名な言葉になっていますから、これ意味が深くわからないままでも言葉は知っていると覚えて、でなんとなく非常に詩的な例えだということで、誰もがこの言葉はですね、なんとなく、まあ分かったような気持ちになっているとか心に覚えていると、でまあまあ分かるというところだと思いますね。でこれがこれ戦前からですね非常に有名な言葉になっておったのは、これは徳島出身の香川豊彦の書いた小説が一つは大きな影響していると思います。それで日本全体的にですね、この一粒の麦っていうのが非常にこう普通の人でも知られるようになった。香川豊彦が戦前に成した大きな働きっていうものは現在ではもう相当忘れ去られてしまって、徳島の人なんかはですね、一番身近な特に北島のですね、お墓が分校されている墓があるのは戸川さんのところからすぐ近くなんですね、1キロかちょっとすぐ近くなんですが、そのぐらい近くで、あるにもかかわらずほとんどあんま知らないっていうのは不思議なことですね。香川豊彦が生まれてから100年経った時にアメリカからもドイツからもですね、生誕100年を記念して伝記が出版されたぐらいです。そんな人は夏目漱石とかそんな日本の森は全然誰もいないんですね。外国で2冊も生誕100年を記念して本が出版されて、それぐらい外国での評価が高かったわけです。で地元はどうも東大元暮らしといってですね、この地元で、今日ちょっと初めにですね、その香川という子のことをご一回にですね、ちょっとだけ紹介も先にして、それからこの聖書のあれに入りたいますが、この最小限のことはやっぱり知っとかないといけないと思うんですね。香川豊彦はですね、どんな人かっていうことですが、新聞なんかでですね紹介されても驚くことに、キリスト教の伝道者だと、キリストの福音に生きた人だっていうのは第一に書いてないわけですね。社会運動家、生活協同組合の創始者、労働組合、そういったものを作ったとかですね、政治社会的なことをたくさん書いてあって、まず第一に彼が目指しておったのはキリストの福音を伝えることだったわけです。それの枝としてそういうことがあったんですけれども、大体そういう新聞の中の取り上げ方は本質から外れたことが多いわけなんですね。今度記念館がもう開かれるということでありますが、そういう場合の紹介文でもやはりですね、第一にそういう社会的な活動家というふうなイメージが強く出されておると思います。香川豊彦はですね、今から20年ぐらい前に生まれた、1888年ですね、生まれが。1888年、どこで生まれた場所は神戸なんですね。でお父さんは徳島の人なんです。そしてその家の仕事はですね、何をしていたかっていうと、香川家はですね、ここの堀江村、今でも東堀江小学校ありますけれども、そこのところに戸川さんの家のすぐ近くにありますが、そこのところ堀江村、東馬詰めと、藍玉を作るですね、大きななんか家だったらしいです。近くの19もの村の庄屋だったということだそうですが、そこに、香川のお父さんが養子に来たわけですね。そして香川の名前を名乗るようになったわけです。そしてそのお父さんの頃はですね、非常に羽振りも良かったわけで、そして、自分の奥さん以外別の女の人をその取りお金持ちと権力者を持つのが当たり前みたいなところもあってですね、そして、神戸の方で宴会にはべるそういう芸をする女の人ですね、女の人がとっても良い人がおったということで、その人と一緒になって、そこで生まれたのが香川豊彦だったんです。いわゆるこの妾の子だというふうなことでですね、それを知って香川は非常にまあショックも受けたわけだけども、後にまあキリストを信じるようになってからそれを公言するようになったわけですね。自分は妾の子だと、けれどもこういうふうに神様に用いられているということをですね、言われるようになった。 だけどですね、香川豊彦のお父さんは政治の方に行ったりいろいろしてたんですけども、それがいろいろな問題があって辞めて、それから船運送業をしだしたんですね、運送業をしだしたと。だけどそれがまたですねうまくいかなくなって、そうして、家がもう破産状態になってしまうわけです。そういうことで、早くしてですねお父さんも死んでしまうわけですね。そしてこの香川を産んだお母さんと本当の奥さんと二人寄って、そこに別れて子供たちも育てられるということになったりしてですね、それで、香川というか非常に頭が良かったわけです。で、徳島中学校、今の城南高校に入学してですね、初めはお兄さんが世話をしていた。だんだんこの人に頭が良くって、その時に英語は特にですね、できたわけです。で、英語をさらにしようと思ってですね、そしてその宣教してきておった、この、ローガン。ローガンという人の、英語のですね、聖書、バイブルクラス。英語の聖書の研究会に参加したわけです。それが、まあ、キリスト教を知るきっかけになったわけですね。まあ、キリスト教は全然知らなかったわけですけども、英語をとにかくしたいと。そういうことがきっかけで行くようになった。で、それで、その後だんだん分かるようになってですね、そして、この人の、議定です。ローガンさんの、ですね、その人の、だから奥さんの弟になりますね。議定のマヤさんから洗礼を受けて、正式にクリスチャンになったというわけです。けれどもですね、そういうことで、キリスト教をだんだん知ったんだけれども、いろいろ悩みがいっぱいあったと。そういう中で、はっきりと、キリスト教に、まあ、入ろうと、強い決意を持つことができたのは、この香川は、いわゆる詩人、詩をいろいろ非常に詩的な人だったんですね。詩人でもあったんですけども、それで、ある時に、自分の欲望とかいろんなものが渦巻いたりして、なかなかそういうふうに心を決めることができなかったのが、これを決める御言葉っていうのが有名な言葉ですね。野のゆりを思い見よと、紡がず折ることもしないと、栄華を清めるソロモンすらですね、この装いはこのゆりの花一つにも及ばないと、何を食べようか何を飲まんと心を動かすなと、ただ父の御国を求めよと、そうすればすべて添えて与えられると。そういう福音書の言葉を聞いてですね、それ非常に心が決まったというんですね。そういうふうにいろいろ悩んでも、ある時に人っていうのはそういう心が決まるというところがあるようですね。で、その後ぐんぐん英語力が増達してですね、英語の書物をスラスラと読むことができるようになって、それの訳をですね、ラスキンという有名な著作がありますが、ラスキン著作家の論文、評論までですね、徳島毎日新聞まで連載、それは中学生の時です、徳島中学。中学生の時からそういうふうに新聞に連載するほどの英語力の達人になっていったわけです。で、後からブリタニカの百科事典を英語のマノンを全部読んだとか言うんで、それをもらったとかいう話も残ってるぐらいですが、内村もそうだった、ニトベラゾもそうでしたが、明治代の人はですね、知るためには本がない。もう英語がすらすら読めない限りは進んでいけなかったわけですね。語学とに今のような会話とか全然なくて、本当に読むということは非常に大きな、時代を推進していく力なんだわけです。それ今でも変わらないんですね。今であまりにも会話ばっかり言われていますが、本当は書物を読んで、その外国の人の心の奥に流れているものをつかみ取るということ、これは外国の本来非常に大事な目的であるわけなんですね。そうしてその英語力に助けられて、ぐんぐん聖書のこともわかるようになった、キリスト分かるようになった。そうしてですね、香川はですね、目的をキリスト教の伝道ということに考え始めたわけです。そして当時キリスト教の大学として知られてた明治学院に行こうと。明治学院大学は前にも何度も言いましたが、いわゆるヘボン式ローマ字でいうヘボンという人が創立したですね、宣教師、江戸時代の終わりから入ってきて、命がけで、それに関わった人だったんですが、ヘボンが作ったのが明治学院で、そこに入る。だからそこに入ろうとしたらですね、自分をこうやって養ってくれてお金も出してくれよった、家族、兄がですね、それから、おじ、 叔父がですね、特に お金もよく持ってって、その面倒を見よったらしいです。そんなキリスト教へ行くんだったら、もうお金も出してやらない、ということになったので、いわば家を実を出てですね、そうして、そのマヤス、ローガン、それからマヤス宣教師のもとに行くようになったわけです。ですから、その、マヤスという、この宣教師ですね、この人の世話によって明治学院に行くこと。この宣教師はもちろんアメリカからの献金で生活してきた人ですね。そういうことでありますから、香川豊彦をいわば育てて、いわば助けたのは、そういう意味では、アメリカのクリスチャンの人たちということでもあったわけですね。でそれがずっと、まあ、そういうアメリカからの援助というのは続いて、20年ほどぐらい前までも、そこのキリスト教センターですね、こういう本を私たち買いに行きますが、それはこのローガンさんの記念館ではあるわけですが、そういうことはアメリカの人たちの支えであれば支えられとったわけです。だから日本も非常にお金持ちになったんだから、もう自分たちでやってくださいと言われたから、あそこはもう保育園になって、そこで施設もあって、宿泊施設もあったり、集会所もあったのを潰してですね、そして保育所になったわけですね。まあそういうふうに、この関係は我々もしょっちゅうあそこの記念、キリスト教センターちょっと行ってますが、それは実はそういう香川ということで非常に縁の深い人たちのいわば記念館でもあるわけです。で、まあそういうことでですね、まあ、あとも省略しますが、こう進学校行って、それから神戸の方にも新しい進学校あるからって言うんで、神戸の方に移って、でそこから非常に貧しい人たちのところに直接入り込むと。でその時肺結核の病気で非常に苦しい状況だったんですけども、まあ、同じ死ぬなら神と人のために捧げようということであったというわけです。でそういうことの中から書かれたのが一粒の麦というわけなんですね。これは一粒の麦っていうのはですね、この内容までなかなかも紹介できないわけですけど、これも実物、実際におった人がモデルになっているわけです。実際の人をモデルにしてですね、そうして、この一粒の麦を書いたわけです。これは自分の後に奥さんになった人の妹なんです。奥さんになった人の妹が非常に献身的にですね、貧しい神戸の人たちのためにですね、一生懸命に働く。そうして、そこで私とってある人と結婚しようということにもなったんですけども、そしたらそこでですね、別のある人が、女の人方ですね、非常にその人をいじめるようになったわけですね。結婚を妨害しようとして、引き裂こうと。そしてあらぬ間違った噂を立てたりですね、散々いじめると。そして、その人は、とうとう女の人はですね、献身的にそういう貧しいために尽くした女の人は死んでしまうわけです。まあ、そういう実際の話を元にしたわけですね。そして、その女の人が死ぬって、これは一粒の麦ということで、この人は題にしたわけなんです。この最後の、この実際の、これは、川端この全集なんですけども、全集って全部の著作を収めたのはもう何十冊もあります。その中の一つです。こういうところですね。この亡くなってしまう女の人のですね、夫になる人を婚約したままだったんですけど、戦地行ったわけですね。そうして、自分の、その奥さんになる人がですね、その自分のその時非常に苦労していると。で悪い人にいじめられた、いろいろしているということも知ってですね、そして、その中国に行って兵隊に行っているときに、そのベッドの傍らにひざまずいてさめざめと泣きながら、その奥さん、義恵が癒されるように神に祈った。床の中に入っても寝ることはできなかった。また床の中に座り直して30分ぐらいその奥さんになっているし、義恵のために祈り続けたと。非常に大きな犠牲を張ったと。誰に褒められるものでも、誰が新聞出してくれるでもなく、自ら進んで、善果者、悪い人たちの集まっているような家族に奉仕することを誓い、地位も名誉もない山の村の青年を選んで、自らを捧げた人を彼は賛美せざるを得なかったと。一日4時間しか眠らずに、他人の父のために2週間も徹夜して看護に専念したり、雪の中に手をひび置き出しながら旗折り、30円もの金を姑に捧げるとか、そういうことを思って本当に彼女は天使の生まれ変わりの気がしてならなかったと。そして兵隊が終わったらですね、自分兵隊終わる前にこの義雄は自分も死ぬかもしれないと思えば、一言でもいい、この世においてよしを慰めてやりたいような気がしてならなかった。 彼はすぐに聖書の一句を思い出した。一粒の麦、もし地に落ちて死なずば、ただ一つにてありなん。もし死なば、多くの実を結べし。新約聖書はね、12-24と。ヨシエの努力は全くこの一粒の麦と同じだ。俺は必ず彼女の犠牲を胸の中に燃え上がらせよう。再び蘇らせて努力するように努力しよう。そういうところからこの一粒の麦ってしてやるわけです。そしてその後まもなくですね、電報がそのまま夢を見るんですね。そのヨシエっていう人がですね、夜寝とったらですね、招くんだそうです。招いて行こうとしたらですね、私行くとこは来れないと。そういうふうなことはずっとですね、まあ、その中国まで、青島まで来たんかと思ったんですね。持ってついていく。どうして来たんって、私はもうここにもうすぐ帰らなきゃならなくて。そしてもう帰ってしまおうとする。で、目が覚めたと思います。その時にですね、あと朝になって電報が来た。ヨシエ、今朝3時、永眠す。という電報が来たんです。で、それはちょうど幻に現れたのと同じ時刻だった。さては昨夜の夢は、ヨシエが最後の夢の中に会いに来てくれたものと見える。ヨシエの死んだ時刻と、夢を見た時刻とあまりもよく符合していたと。そういうふうなことで、ここにですね、その一つの麦として、死んでいった、実際にこれモデルがおったというわけなんですね。そういうことですが、そのヨシエさんがですね、どんな気持ちを持っていたか、一つだけちょっと、朝早くからここに働いたという人なんですけども、この時にですね、こういう表現があります。暁を告げる鶏があちこちに鳴いていた。森はまだぼんやり夢から覚めないような姿で静かに立ち、梢と梢の先を見分けることができなかった。東側の高い山の峰から西側の小さい山脈の間をつなぐ限られた曙の空に銀の粉をまいたような美しい星がキラキラしばく騒ぎ、いつも必ず迎えてくれるのはオリオンだった。ヨシエは朝方のオリオンが一番好きだった。ヨシエが家の裏口から出て毎朝探すのはそのオリオンの星だった。そして奇妙にヨシエはオリオンの出ること起きることができた。オリオン星さん、おはよう。独り言のようにそんなことを言うことも時々あった。そして、庭の真ん中に立ったまま、ヨシエは、その、夫になった人に、各地に教えられた通り、宇宙の父なる神に黙祷し、許嫁の夫の家庭のため、また自分のふるさとの家族のため、そして最後には必ず、各地のために黙祷し、その日の絶え間なき努力が続けられるよう、両手合わせて真剣に祈った。それから味噌すり、大根やナンパをかけて味噌汁を作り、どうこうと。まあ、こういうふうな描写がありますが、川が自然だったようなとよく分かりますね。はい、そのぐらいにしておきます。そういうふうにして、戦前はこういうことが一般の人にも非常に広く読まれた。それでこの言葉も知られるようになったというわけですね。それでまず今日のところです。今日ちょっと前置きがなくなりましたが、ここでですね、この有名な言葉の前にギリシャ人がやってきたっていうことがある。これはどうもほとんどの人が知らない。あるいはここはもう読み飛ばしてるんじゃないかと。一つの麦、ここだけで、子供でもなんとなく分かるようなところありますので、そこだけをもって、その前はギリシャ人がわざわざ来たん。これはどうしてかというとですね、よくパウロもですね、ユダヤ人にもギリシャ人にとってもということがあります。キリストは本当の救い主だということがありますね。ギリシャ人というのは、広い意味では、異邦人全部を表すわけです。狭い意味では、当時世界の代表的な知的なですね、学問的な哲学的な人たちを指しているわけです。で、当時はローマ帝国の時代でした。ローマ帝国の時代であっても、彼らのラテン語を使わないでですね、あの皇帝のマルクス・アウレリウスという人は、ギリシャ語で書いたぐらいですね。非常に学問教養になった今日まで書物が伝えられている自省録というですね、マルクス・アウレリウスという皇帝がありました。それはわざわざギリシャ語で書いたものです。そのぐらい、ローマ帝国はですね、地域は征服したけれども、文化的にはギリシャが征服したということも言われているぐらいです。 そういうことですから、当時の一番ですね、いわゆる教養人とか支配階層に広く浸透していったのが、ギリシャ的なそういう考え方、哲学だったわけです。そういうものがキリストのもとにやってくるということなんです。これは、まさにそのようになっていたんですね。キリスト教のもとにですね、ギリシャ的な哲学的なものもやってきて、そうしてアリストテレスが非常にこの綿密に作り上げた哲学をトマス・アクイナンカスが随所に用いていたわけです。それからアーグスチヌスなんかもですね、プラトンの著作を重要に用いております。そういうふうにギリシャ的なものをですね、キリスト教の布教、伝道のために、深く深い認識のためにですね、重要に用いるようになったわけです。そういう将来のことをここで予言をしているんですね。キリストのもとにはどんなこの世のですね、最大の知的なもの、哲学的なものも、そういうものも不思議とですね、その方からやってくるんだと。どうか用いてくださいというようにそこにやってくるというわけなんですね。そのぐらいこのキリストというのはですね、将来にわたって大いなる力を持っているんだと。そういうことをこれは象徴的に表しているし、将来の予言になっているわけです。ヨハネ福音書はあちらこちらでそういう、もう予言ということがありますね。小さいロバに乗ってやってきた。これをまたそのように2000年間ずっとそうなり続けるという予言でもあったんですね。小さな小さな、何の役にも立たないように思われるもののところにイエス様がそれをそこに来てくださる、用いてくださるということなんですね。そういうはるか後まで続くような予言があの小さなロバのことでもあったわけです。そういうことがまず書いてあってですね、これは非常に大きな世界の歴史というものを見据えて見抜いた上で書かれてあるということがわかります。で、広い意味では今言ったように、全世界にですね、全世界のものが、そういうキリスト教の大きな力のもとに動かされていくんだと。そういうことの予言になっているわけです。で、そうした時にですね、この関係をだから見る必要があるわけですけど、その時に言ったのがこれなんですね。人の子が栄光を受ける時が来た。このヨハネ福音書では特にですね、栄光を受けるって言ったら、十字架でつけられて殺される、死ぬことをですね、このように栄光を受けるっていう言い方をするわけです。これはヨハネ福音書独特の使い方なんですね。繰り返すように他の福音書ではそういうふうには使わないんですけども、殺されることが栄光を受けるっていうふうな特別な言い方をするわけです。で、これはですね、そういうふうに異邦のさまざまな国の人たち、世界の代表とも思われていたのはギリシャの英知、そういったものを全部取り込むようなですね、広大な大きなものになる、広がっていくということのためには非常に欠くことのできないことがあると。それが一粒の麦が死ぬことだと。この一粒の麦の代表がキリストだったわけですですね。ここは直接的には何のことかっていうと、この一つの麦はキリストのことなんですね。キリストが本当の麦の小さなもの、当時としてはですね、ローマに植民地支配されていた、そういうところの田舎のところでですね、ナザレで育ったほんの小さな麦、麦って一粒ですからね、本当に小さな、取り足らないもの、それが十字架で死んだらですね、大きな実を結ぶような、その実を結ぶことがですね、どういうことかというと、こういうギリシャあるいは異邦人全体に広がるということでもあったわけです。ですからギリシャの人たちの大きな影響力も、あるいは異邦人の大きな広がっていくために、イエスは死ななければならないのだっていうことをまず言ったわけなんです。それがここの文脈なんですね。そういう意味で、一見ですね、このギリシャの人が来たというのと、一粒の麦っていう普遍的なように見えること、関係ないように見えます。それと深い関係あります。広範な世界に広がるというために、キリストはもう私は死ぬなということなんですね。 一粒の麦が死ななければそのままだと、死んだら多くの実を結ぶようになるんだと。そして2000年間その通りになっていたわけです。キリストというたった一粒の麦が本当に死んでですね、世界に実が広がっていった。でそこからこれはキリストに従う者、キリストと一つの枝で結ばれた者も生涯ですね、このことを絶えず思うべき大きな言葉になったわけです。一番最初の言葉で時点ではそういうふうにキリストを直接意味していた言葉なんですけれども、キリストは全てをに当てはまる言葉になったわけですね。ここで、命を憎むとまで言われている。こんなことは普通はとても言われないはずです。これはどういうことかっていうと、この命ってのは古い自分というのを置き換えたら分かるはずです。普通の命、生まれつきの命、これは古い自分というものが支配して、それによって支えられているわけです。まず自分のことを考えるんですね。自分のことを中心に考える、自分が楽することをまず考える、自分が褒められることを考える、自分の肩書き、そういうものをどっか自慢するとかですね。で、何かしんどいこと、苦労すること、人から誰も見ていないところではしない、見ているところではするとかいうことを、これは本当に古い自分丸出しですね。そういうような、何か自分のものを出したい出したいというふうな気持ち、それは古い自分なわけです。そういうものがある限り実を結ぶことはできないと言っているわけですね。これはそういうようなことはもうどこにでも見られることです。これはクリスチャンですと言ったところでですね、クリスチャンと自分で言ったからとって本当にそういう心は全然ないという場合もあるわけです。ただ生まれてですね、赤ちゃんの時に洗礼を受けただけでもクリスチャンですという人も陽気やヨーロッパにもおるわけですね。幼児洗礼と、そういうことですから、自分中心にいつも考えて、まず神様の中心に考える、神様が何を言われているのかと、それから自分のしたいことをまずすると、そういう気持ちがある限りは自分というのはガンと生きているというわけです。普通の世の中ではそれが一番良いと思われているはずですね。自分がしたいことをするんだと、人から強制されて言われずすんではダメ、自分が考えて自分がしたいことをしているのが一番良いって言いますが、聖書的にはそれはですね、それも同じなんです。人から言われてするのも自分という人が思ってするわけです。同じ人が同意になっているんですね、動かす力ですね。他の人も自分も同じように自分中心です。その自分の考えのままにやって、やっぱり自分中心にするわけです。他の人が言われたとおり、それもその人間中心なわけです。そういう意味で、聖書的な、そういう見方から言いますと、自分で考えてやって、自分の好きなことをやりたいことをやるのが一番だということは全く言われていない。それも大きな罪だと。祈って、神様が言われた、その示される通りにやろうとすること。まず神様が何を自分に言われてるんだろうかと、それをまず第一に考えてしようとすることが、これが聖書的な生き方ということになっています。ですからそれは、そういうことを考えますと、私クリスチャンだといったところで、やはり本当に神様に祈った上でですね、何をなすべきかっていうことを尋ねないでしてたら、これ古い自分がガンってきてるということですね。そういうことです。そういうことを考えていましたら、この言葉を覚えるのは優しいと、良い言葉だな、綺麗な言葉だなと。といってもすぐに何かをしようと思う場合に、数限りなく毎日で選択しているはずです。こういう日曜日に参加するのも必ず選択している。例えばよく参加できませんでした、できないの、行かなかった、そちらで別のを選びましたということなんです。参加できなかったということは縛られたと、縛られていってですね、どこか柱にくくりつけられとった、それはいけなかったということですが、普通は何々があってその日はそういう祭祀、その行事でもそれに参加できませんと言いますが、それは別のものを選んだと、こちらよりもこちらは自分には大だと選んだということに過ぎないことなんですね。多くの場合はそういうふうに私たち毎日何かをたくさん選んでいるわけです。どちらか企画して選んでいるはずなんですね。でその時に まず神様はどちらを選べと言ってるだろうかと考えて選ぶか、いや自分がしたいからこっち選ぶんだと、それに自分がこれしたいなと思って選ぶんだったら、これは古い自分のままだというわけですね。一粒の麦は死んでいないと、がんで生きているというわけです。そういうふうに、静かに自分の弟子たちのことを考えてますと、これ実にたくさんあるはずですね。そしてそのように自分というものがある限り、自分が何かをしようと思って認めてもらうからすると、そういうような気持ちでしてもそれは実は結べないということをはっきり分かるわけです。ですからこのような実を結ぶためには、死ぬためには自分の力で死ぬことができるのかとですね、このことは分かった。一粒の実は死ななければ実を結べないんだと。あ、死んだもん。じゃ次は、どうしたら死ぬことができるのかっていうことなわけですよね。ちょっと、自分で、古い自分捨てましょうと。捨てたいんだと。努力しなさい。意志を強くして捨てなさい。ということかと思いますが、そんなんでできるんだったら誰でもですね、要は成人になるはずですね。誰でもそんな汚れた自分、古い自分が欲しいと思わないで、それも投げ捨てられるんだったら投げ捨てて、もっと良いですね、高い強固な自分、新しいも欲しいわけですが、それが自分ではできないからキリストが来られたというわけです。古い自分に死ぬためにみんながですね、キリストが来られた。そして努力とか考えとか決心とかいうことはどうしてもできないからキリストが来て、そうしてただキリストがそのために古い自分の死ぬために、それは罪と言ったりします。古い自分がいろいろ考えたりしようとしたら、それは罪と言ってるわけですね。それを死なすためにキリストが自ら身代わりに負って十字架で死んでくださった。それを信じてですね、そして聖霊を受けると。信じることによって聖霊を受けて、イエス様が新しくうちに住んでくださると初めてですね、私たちにこの新しい芽が出てくるんですね。古い自分が死ぬということは、すなわちイエス・キリストがうちに身代わりになって住んでくれると。だから住んでくださらなければ、やっぱり口でキリスト信じますと言っても、やっぱり地位とか何とかにこだわる、そういうのがあるから自分偉いと思ってほしいとか、心の中で密かにそのことを思ったりする。それは本当にキリストがまだしっかり住んでないと、そういうのは残ってしまうわけですね。そういうことで、そのためにパウロも聖霊によって導かれるということ、私たちは主にあってということを言われる。で、イエス様ももう少し後です。私に中にあらなければあるとどまる、私のうちにとどまらなければあなた方は実を結ぶことはできないと言われたんです。それはここと同じなんです。イエス様のうちにとどまっていなければ実を結ぶことはできない。イエス様のうちにとどまっていなければ私たちは死ぬことはできないわけです。古い自分に死ぬことはできない、決心とかそんなものではできないということなんです。で、そういうふうにこの有名な歌詞はもう一つ別の有名な、ブドウの木の例え、私はブドウの木であると、私に結びついていなければあなた方は全く実を結べないというと同じことにつながっているというのがわかるわけです。で、聖書というのは初めからそういう人たちのずっと記録でもある。アブラハムが自分の生まれたですね、友達やあるいは職業、住み慣れた人たちのと全部置いて、はるか1500キロも離れたずっと遠く、神様が生きなさいと言った行くことができたのは、古い自分が生きとったら、いやいやですと、私はそんな遠いとこ知らない場所行きたくありませんと、途中で病気になったらどうしますかと、もんな仕事がなかったらどうしますかっていうことになりますよね。そういう砂漠を越えていくわけです。語りかけられたそれを受け取って信じた時にですね、アブラハムのある重要な部分が死んだわけですね。だからついていくことができたわけです。神様という太い枝にしっかりとつながることができたから、ついていくこともできたというわけです。その点、モーセもですね、そういうことですね。しばらくの間は王子として育った。である時にですね、イスラエル人同士がいさかいをしていると。そこで力を持ってですね、その敵対者も殺してしまった。 そしたらそれが見つかってですね、命を狙われるようになって、はるか遠いところで砂漠を置いても逃げていってですね、もう何にもできない状態。そしてそこで静かな生活を、いわば沈黙の生活、あるいは祈りの生活もあったと思いますが、そういうことをして、そうした後で神様から呼び出しを受けて、そして神の力をしっかり受けてからですね、初めてそういうふうな自分の力でやったろうというようなことが消えていったわけですね。神様の力だけに頼ってやろう、進んでいったというわけです。まあ、こういうことで、この箇所は現在の私たちに至るまで、本来あらゆるキリストを信じる人たちはみんなこの大なる将来、この古い自分をキリストがうちに住んでもらうことによってですね、本当に神様のために生きようと、神様の仕事のために生きようとするような、自分が好きなことをしたいということは死んでいないということになるわけですね。ですからそのためにはキリストに来ていただかなければいけない、そういうことがまあわかるわけです。そういう自分の古いエゴ、自分中心にしたらいいとか、そういう気持ちを憎むというわけです。それでこの世で自分の命、そういう自分の古いものを憎むほどに、新しいキリストの命を求めろということがここで言われているということなんですね。パウロも新しく創造されることが大事だということを言っています。それはもちろん古い自分を知るということですね。そういうふうに新約聖書のさまざまな箇所とこのところは結びつくような箇所であるということです。で、私一つだけ加えておきますと、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままであると。これをあのアメリカの有名な仲介シリーズの著者がですね、ロンリネスという言葉で言っていましたが、これは孤独ということですね。ロンリネス、もし死ななかったら人間と本当に最終的には自分一人は孤独なんだと。そうそうですね。自分中心の人間がいくら集まったってやっぱり自分中心、いざという時に逃げ出すわけです。本当に死んだら、その典型がキリストですね。全世界に無数の人がつながっていったわけです。今もキリスト様につながって、私たちもつながってる。無数につながってそれは絶対切れない。自分中心に考えてる人どうしても本質的に一人ぽっちなんです。ワイワイ仲間集まってる、いざってパッと逃げ出す、そういう集団でしかない。そういうことで、ここのところもですね、一粒の麦は死ななかった、やっぱり一粒のままだっていうことは、ある意味でこの世の現実のこと、恐ろしいまで見抜いてるというところなんですね。これはもう見てもすぐに分かるですね。本当に自分に死んだ人なのか、いつの間にか友達欲しいと言わなくたって結びつきができるわけです。でいつの間にか広がるわけです。それは神様が働いてるからですね。内村勘三にしてもですね、本当に古い自分に死んだある時にですね、散々悩み苦しんだ後で、そしたら一人でできた、全く一人でですね、だから一人ぽっちアメリカも行ったんですね。みんなからもうあの人もですね、非常に苦しいこともあって避難もされたりしたんですけども、そして日本に帰ってからも非常にこう苦しみにあったですね、教育長を拝まなかった、頭が下げたら足りなかったとか言って、もう散々避難をされたりして言った。ところがいつの間にかですね、散々非難されて本当に一人ぼっちだと内村が悲鳴を上げているところもありますけど、いつの間にかですね、全国的に広がって内村が書いたものっていうのは7000本も当時発行されて、ずっとほとんど最後まで何十年も発行された。その中に一般の人が出て、岩の書店からですね、3回もですね、そういう著作書の全集が出たりして、今日にも一番たくさんこういうキリスト者としては読まれ続けているものになっているわけです。そういうふうに絶対に一人ではいないわけです。本当に死んだらどんなに一人だろうと必ず真理は友を呼ぶっていうわけですね。そういうところがあるわけです。人集めをしてですね、お金とか何とか宣伝とかすることもない。本当に真理を持っていたらどんな田舎でおっても不思議とですね、神様が人を集めると、あるいはつながりを作るというところがあるわけです。ここでは、まあ、そういう側面もですね、言ってる。一つ目の義は知らなかったらやっぱり一つもないけど、死んだらキリストにつながるものとして、たくさんの人たちと、あるいはすでに天に帰った人たちとも、私たちはつながっていくんだというわけですね。そういう大きな祝福ということもあるというわけです。 あとのまだちょっと何季節か残りましたが、今日は他のこともちょっとお話しましたので、それから今日は後で、ギデオン教会のちょっとお話もありますので、そこまでにしておきます。